シネマクティフ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマクティフ岐阜支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。では今日はラブについて話します。
はい。
この映画は9月5日公開の、ノルウェー映画で120分です。分類が G ですね。
うん。
現代もラブっぽいんですけど、ちょっと読めないですね。
読めないですね。
ノルウェー語。はい。で、監督がダーク・ヨハン・ハウゲルードで、脚本も同じですね。
うん。
映画 .com の説明を読むと、ベストセラー作家や図書館司書という経歴を持つノルウェーのダーク・ヨハン・ハウゲルート監督が、ノルウェーの首都オスロを舞台に、恋、愛、性にまつわる3つの風景を描く、トリロジーの第2作ということですね。うん、まあ、今回は恋愛に不器用な大人たちがそれぞれの本音をさらけ出しながら、様々な愛の形を模索し、肯定していく姿を映し出すという、ですね。うん、では僕から感想を言いたいんですけど、まあ僕もこれは面白かったですね。
うん。
まあ、この前ドリームズを撮りましたけど、はい、この作品も同じぐらい僕は好きですね。
うん、うん。
なんか、僕はヒュートレイ有楽町で見たんですけど、
ほうほうほう。
そこはなんか、まあドリームズはやっぱ賞を取ってるっていうのがあって、回数が多いんですけど、
うん、うん。
ラブとセックスはどっちか交代でしてやってて、まあいいんです
よ。ああ、はいはい。
で、僕はドリームズとラブをその日見て、
うん。
で、セックスは、見れなかったっていう。
うん、あ、まあそうですよね。一日で全部見れないとこはちょっと多かったかもしれないですよね。うん。うん、
ちょっと見逃してしまったんですけど。
うんうん、
はい。まあでも、これを、この、さっきドリームズの時に話しましたけど、まあ、この2作は、だから、いろんな人の、いろんな立場の、
うん、
人の愛というか、恋愛を、まあ、示している作品だと思うんですけど、
うん、
さっきよりもより大人の。
うん、そうですね。
なんかセックスはもっと上なんですよね。40代後半とか50代ぐらい。
確かにね。そうですね。まあ夫婦の話だったりとかするので、さらに、そうですね、うん。
まあこの、女医の方は、まあ、マリアンヌか、うん。マリアンヌはまあまあ、年はいってそうですけど、
う
ん
う
ん。
そうですね。もう一人の、まあ、はい。
はい。と、まあトールの方が若いですけど、
そうですね、
まあどちらもまだ結婚してないし、
そうですね。
自由恋愛状態みたいなところの、を描く。はいはい、作品かなっていう感じですかね。うん。うん、だから、僕とかにはむしろ近いというか、
うん。
感じですよね。まあ、年齢は、うん。まあ、ちょっと僕はドリームスは、気持ちはもうあんま覚えてないので、初恋の時とか。はい、はい。だから、まあ、自分に近い話をして、これを、まあ、見たので、うん、まあ、より僕は面白かったかなっていう気はしてますね。うん、で、そうですね。まあ、最初のシークエンスで、その、マリアンヌが、なんか、癌の、前立腺癌かなんかの説明をしてるんですよね。
うん、
で、 ね、
うん、
でも、その患者さんがよくわかってないっぽいから、
うん、
トールがなんか、マリアンヌに助言するみたいな、
はいはい。
ところから始まって、はいはい、まあ、それなんか、なんでこれ始まるのかなと思ったんですけど、
うん、
まあ、よくかん、後でまあ、トールが知り合う、
うん、
ビョルンか。
そうですね。
ビョルンが同じ前立腺癌になっちゃうんですよね。
うん、
で、前立腺癌になるっていうことは、女性にとってあんまりわかんないかもしれないけど、
うん、
男性にとっては勃起不全が起きる可能性が高いから、
うんうんうん、
だからまあ女性にとってのなんだろうな、乳癌とかそういうのに近いのかもしれないけど、うん、女性の尊厳、男性の尊厳がなくなってしまうっていうところから、
うん、
そっか、女医さんのマリアンヌさんはそこがちょっとわかってなくて、
そうですね。
だから説明があんまうまくできてなくて、トールがそれを助言したんだなっていうことは後でわかるんですけど、
う
ん
う
ん、
そうですね。
まあ、そういう描写も上手だなっていうような気もしましたね。だから、トールがどれぐらいそれを自分事として考えてるか。
うん、
だからこそ、ビオルに、が、それになった時に親身になって、助けてあげれるというか。
はい。
はい。っていう、まあ、流れも綺麗だなと思いましたし。
うん、
で、そうですね。まあ、この、だから、マリアンヌをはじめ、普通の古来からある男性との出会い方をしようとしたんですけど、
うんうんうん、
そこではあんまうまくいかなくて、
うん、
というかまあその人にはまあ元妻子がいるから、
うん、
すごい近くに住んでるし、
うん、隣の家みたい
な、なんかあんまそうそう盛り上がらない感じもあり、でもでなんかトールにそのマッチングアプリみたいなの教えてもらうんですよね、
うん、
でそのマッチングアプリで知り合った人とこう盛り上がるんだけど。
うん、
男の方はなんか全然そんな別に続けるつもりないよみたいな。
うん。で本当に一夜限りのみたいな、ね。
そうそうそう。
うん。まあもともとそういう目的みたいなね。
うん。まあだからそういう今風の現代っぽい出会い方。
そうですね。確かにね。
が面白かったなと。
うん、
まあ、もともとマリアンヌは多分結婚してないぐらいだから、そんななんか深いつながりを求めてない人なんだろうなという気がして。
うんうんうん、
その人がいきなり子供がいる、しかも次近所に妻が住んで、元妻が住んでる人と、なかなか付き合いたくないだろうな
って。そりゃね、ないでしょうね、それはね。うんうん、
だから、その多分マッチングアプリで知り合ったような、ああいう人がと、もっと軽い関係を続けていきたかったんだろうけど、
うん、
なかなかうまくいかないんですよね。
う
ん、
そうですね。
てか、あのマッチングアプリ、日本でもあんのかなって、ちょっと。
ああ、距離で、みたいなやつですね。
そうそうそう、日本の場合って、そういうの関係ないですよね。う
ん、まあ、なんだろう。最近のあるのかな、その、そういう設定ができるのもあると思いますよ。
ええー、近くにいるかどうかとか、わかるんですか？
その、どれぐらいかわかりませんけど、その、普通、基本的には、何県在住とかね。あの、プロフィールに書いてあるのは全然それは絞り込むっていうのはありますけど、はいはい、多分ありますよ、そのアプリによっては。そのどれぐらい近い国にいるかみたいな。多分何キロ圏内みたいなのは全然あると思います。実際今いるかどうか。だから相手もその GPS をオンにしてないともちろん機能しないですけど、うんうん、
結構怖いですよね。
うん、だから本当に、まあ、まあ自分もそうだし相手もそうだしっていう、まあ、お互いね、うん、その、まあ、リスクもあるし、っていうところで、それを取れる人しかできないですよね。
自宅でオンにしたらバレるわけじゃないですか。
まあ、だから、多分、だから、何百メートルとか何、1キロとかぐらいまでしか絞り込めないとかね。多分ね。
あれ船だからまあ分かって
る。そうですよね。何メートルまでは絞り込めちゃったらやばいです
よね。やばいですね。昔なんかセラビーっていう映画があったんですけど。
あ、ありましたね。はいはいはい。
マスイシネマトークで扱ったんだけど、はいはいはい、そこの中で出てきたんです
よ。ありましたね。だから、あの頃からあるわけですよね。うん、そうね。うん。
と思いながら、まあ、ちょっと日本だとあんまない、成立しないのかなってちょっと思いながら。まあ、
なんか東京なんかは人口密度が多すぎるから、どうなのかな。逆にいいのかな。ちょっとわかんないですけど。
そうですね。
うん、
まあでも、ある程度密度がないと出会えない
ですよね。まあね、もちろんね、うん。
こういうアプリだからこそ、そうなりがちだなって思ったんですよ。だって会話をしないまま会うわけじゃないですか。
うん、
そしたら、なんか、そういう目的のためにだけ使う人がいっぱいいるんじゃないかってい
う、はい
はい。だって、それじゃなかったら、普通、気が合わないと会えないじゃないですか、多分。
うんうん、
その、やりとりするわけですよね、多分、会うまでに。
うん、そうですね。
そこで、まあ、やばいやつかどうかって分かってくるじゃないですか。
そうそう、うん、いきなり会うっていうのはないですね。
そうそうそう、ないですよね。
うんうん、
でも、このアプリだと、それが成り立っちゃうから。う
ん、だから、その、真剣な出会い、系のアプリじゃないってことですね、多分。
うんうん。本当そういう目的のためだけの人が多いんじゃないかな。
今すぐ遊べる人を探すみたいな、多分、そういう目的のアプリだと思いますね。だからそういうのだと多分距離でとかいうのあるんじゃないですかね。すぐ行けるみたいなのはね。
だからそういうのを、まあ、あれはトールに勧められたからやったんだろうけど、
うん。
まあでもそれでもいいかと思うってことは、まあそういう関係性をも
う
望んでた部分もある。
うんうん、まあ多分そうやって生きてきたところもあるんじゃないですかね。
うん。うん、彼女がちょっと真面目そうな顔してるから余計ちょっと混乱するんですよね。
うん、まあ別に遊んでるっていう感じもないんですけどね。まあ、確かにね。うん。その女友達にね、あなたは自由奔放だからいいわね、みたいなふうに確か言われてたじゃないですか。
はい。
うん。その自由奔放の意味にもよるけどな、みたいなね。確かにそう。
言ってる方が見た目はちょっと自由奔放なん
ですよ。確かに
ね。いや、見た目で言ってはなきゃダメなんですけど。だからなんかちょっと、こう、あれこの人はこういうのを求めてるのかみたいなのがちょっとしっくり来ない
です、うんうん、そうですね。確かにね。うんうん、しかもまあ、固い仕事と言えるかどうかわかりませんけどね。医者ですしね。
そうそう、医者っていうのもあるし、うん。で、あれじゃないですか。なんかパーティーで知り合った男の人のお尻いきなり触るじゃないですか。
はいはい。
でも、あれもなんか、衝動的にあんまやんないことやっちゃったみたいなこと言ってるから、うんうんうん、なんか混乱しちゃって、
うん、
こういうことをする人なのかっていう、うんうん、でもそういう人ではないんだなとか、
うん、
まあちょっとそこは混乱しましたね。うん、まあまあ。
なるほど。
で、その、さっきドリームの時話しましたけど、
うん、
そのお尻触られた方の男の人が、なんか小説なんか読まないんだよ、僕は、みたいなこと言うんですよね、うんうん。だからこれはなんか監督がこういう人はあんま好きじゃないのかなって、ちょっと思いながら見てたんですけどね。うん、
地質学者でしたっけ？
そうですよね。ね、なんか、ま、
うん、
あの、オスロの街並みで、
うんうん、
そう、なんか模型作って、
うんうん、
地質がこうだみたいな話を してましたよね。
うん、
で、で、一方、トールの恋愛もあって、
うん、
まあ、トールはゲイなので、
うん、
その、同じ、なんだ、あの、船の中で、男の人を見つけるんですよね。
うん、はいはい。
で、その男の人と、まあ、最初はあんまうまくいかないけど、
うん、
ばったり病院で出会い、
そうですね。
彼がなんか、自転車で止まって、自転車じゃないか、歩いてたのかな、ポールが自転車だった。
そうですね。うんうん。
ちょっと気分悪そうにしてるところを助けようとしたけど、
うんうん、
ちょっとほっといてくれみたいに言われたから。
うん、そう
ですね、うん。でも結局病院で再会して。
はい。まあ、お見舞いに行ったんですよね。
あ、そうだ。うん、お見舞い行ってもいいかな、みたいなことですよね。
うん、それは、そうそう、それはどうかな、みたいなね、
うん。
難しいとこですよね、あれはね。
うん。まあでも、行ってよかった感じでしたよね。
うんうんうん。
あの、と、んビオル、ビオルン、ビオルンの方は、ちょっと、うん、まあ、歳いってるから、
はいはいはい。
通るほど、なんか多分、カミングアウトしづらいというか、
うんうんうん。
っていうのもあんのかもしれないんですよね。
うん。
そこは、だから年齢の違いもあんのかなっていう。
うん、
うん。あと、そのビオルンって、あの、精神科医だったじゃないですか。
はい。
あれ、ラブに出てきた精神科医ですよね。
そうですね。最後に出てきた、あ、ドリームスですね。
あ、ドリームス。
そう。主人公が相談しに行く。
うん。
人ですね。はい。
そうですね。そこもだから繋がりがあって。
そうなんですよね。
これどっちなんだろうなっていう。どっちが先、時系列的に先なのかな、
ね。ああ、多分、ドリームスの方が後なんじゃないですか。あ、ごめんなさい。ラブの方が後なんじゃないですかね。あと、後々病気になって、まあ仕事は多分しばらくできないのかなとは思いますけど。まあまあわかりませんけどね、それはね。
うん、うん。はい。まあそんなとこですかね。まあだから全、どっちの恋愛も僕は興味深く見えたし、
うん、
そうですね、今を描いているかなっていう気がしましたね、うん、この曲については。
なるほど。
はい。じゃあ、おとけさんお願いします。
はい。僕はですね、まあ、これは素晴らしかったですね。
うん。
3作見たんですけど、僕は一番これが良かったなって感じですね。
うん。
ドリームスも良かったですけど、まあ、こっちの方が僕は、まあ、好きというか、素晴らしいなというふうに思いましたね。
うんうん。
まず見てて、普段見てる映画と決定的というまでいかないかもしれないですけど、違うと思ったのは、この作品に出てくる登場人物たちの、なんていうかな、知的レベルと言っていいのかわかりませんけど、
はい、
ものすごい高いなって思ったんですね。こんなレベルの高い話をする人たちの作品、あんまり見たことないなと思って。
おー。
うん。その、難しい話をしてるとかそういうことではなくて、なんだろう、先進的というか、
うんうん、
まあ、要するに、セクシャリティとか、結婚とかの話をしてるわけですけど、まあ、そういうのを取り扱う映画でよくあるのが、その、ちょっと笑いを入れたりとかね、
うん、
っていうのはあるんですけど、そういうのが一切ないんですよね。
うんうん
うん、なんか、もう、お互いにすごい尊重してるし、立場とか、まあ、セクシャリティとかそういったものを、
うん、
しかも、それを当たり前かのように、相談したりとかね、話したりとかしてるところとか、真面目に全部の問題に取り組んでいるっていうところが、まあ、すごいなってまず思いましたね。
うん。
まあそういう映画を作って、なおかつそういう映画が、まあ作られる土壌がおそらくあるってことですよね。北欧では。うん。うん、なんかそれもやっぱすごいなっていうふうに思いましたね。で、まあ、みんながみんなね、そのノルウェーとかに住んでる人たちが、こういう感じの人ばっかりかどうかちょっとわかりませんけど、まあすごいレベル、そういう意味のレベルがすごい高いなっていうふうに思いましたね。
うんうんうん。
で、良かった点は、まずテーマですけども、
はい。
まあセクシャリティとか、まあ結婚とかについてのですけど、
はい。
さっきのドリームスでも印象に残った言葉の話ちょっとしましたけど、
はい。
僕はこの作品で一番印象に残ったのは、確か主人公のマリアンヌが言うんですけど、まあ、その、子持ちのね、男性と出会うわけですけど、その地質学者のね。まあ、彼となんかちょっと結婚の話になったんだったかな。まあ、とにかくそういう時に、結婚は子供を作るための単位でしかないみたいなことを言ったんですよね、彼女が。で、それがすごい僕は印象に残ってて。もう確かにそうだなと思ったし。
うん、まあそういう人多いですよね。
そう。僕もそういうふうに思ってるところがあって、
うん、
これ、僕は、そのちょっと前にね、結婚しましたって話しましたけど、 結婚する前にこの作品見てたら、
うん、
ひょっとしたら結婚してなかったかもしれないなって思ったぐらいですね。
あ、そうですか。
はい。
なんでですか？
いや、だからその、結婚に行政上の手続きという以上に意味を僕は見出せてないんですよね、今のところ。
うん。
うん。だから、まあ、結婚してもしてなくても、妻とはずっと一緒に住んでたと思いますし、
はい。
まあ、もちろん子供ができた時にめんどくさいことはね、あるでしょうけど、
うん。
しなくても問題ないんだったらしてないかもしれないなっていうふうに思ったってとこですかね。
うん。なんか僕はちょっと結婚は、
うん。
別にどっちでもいいし、しない人はしないでいいと思うんですけど、
はい。
別れるのちょっとめんどくさいじゃないですか。結婚する方が。
はいはいはい。確かに、ね。
その覚悟をお互い示すっていう意味で、う
ん、あ
その別にする人はいるんじゃないかなとは思うんですけど。うんうんうん、
それはありますね、
うんうん。はい。私はそれぐらい別れるつもり。だって別にそれ交わしなかったら、
うんうん、
明日でも別に別れるじゃないですか。
まあね。そうですね。
だからそこはすごい、やっぱハードルとしてはでかいんじゃないかと気はするんですけどね。だって判子も押さなきゃいけないし。
そうですね。めんどくさいがゆえにってことですよね。
そう。で、おとぎ屋さん、もう多分経験したと思うんですけど、やっぱ向こうの親に会うとかもあるじゃないですか。
ああ、まあまあ、そうですね。
事実婚だとしたら別にそれない可能性もあるじゃないですか。
うんうんうん、
僕なんかその、親と会うことがすごいハードルだなってやっぱ思ってて。だからなんか、まあ確かに子供を産まなかったら別に結婚する必要ないっていう考えも一つとしてわかるんですけど、
うんうん、
それを求める。だから結婚、うん、子供は欲しくないけど、結婚はしてほしいんだっていう人の気持ちもわかるっていう、
うん。ああ、そういう意味でってことですね。
はい。そういう意味で、だから別に、おとぎ屋さん、まあ、どっち子供持つか持たないかわかんないけど、
うん、
結婚しても別にしなくても、どっちもありなんじゃないかっていう、
ね。なるほどね。うん。まあ、言い方がいいか悪いかわかんないですけど、くさび的なね。
あ、まあまあそう
です。意味ですね。
うん、はい。
それは僕も理解できますね。
うん。
ただ、結構この結婚も子供を作るための単位っていうのがすごい印象に残って、うん、あ、確かにって思ってしまったってところがありましたね、
うんうん。結構でもそういうこと言う人もやっぱりいるし、ね、うん、それはわかりますよ。もちろん。それ否定するつもりは全くないです、
はい。で、あとはそのセクシャリティっていう意味では、そのトールが、まあ、ゲイなわけですけど、
はい、
まあ、ゲイならではの視点というかね、男性ならではの視点っていうのをマリアンヌに、まあ、伝えるところですよね。
うん、
で、しかも、彼の意見を、彼女が真摯に受け止めているっていう姿勢もすごい良かったですよね。
うん。
まあ、職業柄っていうのもあるんですけど、真面目にそういう話をね、彼らはしているし、
うん、
患者のことを思えば当然ですけどね、ちゃんと真摯に受け止めないといけないというかね、真面目にそこは対応しないといけないっていうね、ところがある、
うん。
あの辺の表現とかすごい良かったですね。
うん。
あとはさっきもちょっと言いましたけど、自由奔放っていう言葉の意味ですよね。
うん。
まあ、どうなんですかね。一般的に、性に奔放なだけで意味、だけの意味で使われることもなくはないと思うんですけど、
うん。
まあ多分、この作品で言われてるのは、まあ、性だけじゃなくて、まあ結婚とかね、恋愛とかそういうことを含めて言ってると思うんですけど、
はい。
要するに、マリアンヌは、おそらくこれまで、まあ、誰ともそんなに深く関わってこなかったってことですよね。
うん。
まあ、その分、責任を負わなくて済むということですよね。うん、だからそういう意味で本当に自由奔放なんだっていう意味なんだと思うんですけど、
うん。
まあ、そう言われると、僕はなんか、ちょっと自由奔放のイメージが僕の中で変わって、
うん。
自由奔放ってすごいいい意味で捉えてたんですけど、
はい。
なんか責任を負わなくて済むみたいな意味付けにすると、なんかそんな羨ましいものでもないかな、みたいなところちょっと思ったところありましたね。
うん。
うん。だから、後々ね、このトールもマリアンヌも、おそらく彼らと付き合っていくというかね。
うん。
長い関係になっていくのかな、真剣な付き合いになっていくのかなっていう感じで終わるわけですけど、まあなんか、当然、それに伴って責任がついてくる。し、まあ、マリアンヌなんかは子供がね、いるっていうところとかね。
うん。
その辺も、もう、単に結婚するよりも、いきなり責任が重くなるっていうかね。
うん。
だから、それはすごい大きく変化なんでしょうけど、だからまあ、責任っていうとなんか、 嫌な意味でね、捉えられがちですけど、まあそういう意味では、うん、まあなんか責任があるっていうのもまたいい意味で捉えることもできるなっていうね、ところとか思いましたね。うん、まあ僕はその方がいい人生というかね、楽しい人生というか、なんじゃないかなって今は思ってますけどね。
うん、
その何にも縛られないのが一番いいとは思わないというかね。
うん。
うん。全くそんなことができる人はまたなかなかね、難しいと思いますし。
うん。
それが羨ましいなともそこまで思わないかなって感じですかね。
うん。
うん、で、まあ、二人とも結構そういう感じだったわけですけど、もともと。
はい。
でもなんか、その、望んでか望まないかったかわかりませんけど、まあ、目の前にちょっと困った人がいるというかね。
うん。
そういう人がいると、まあ、職業柄っていうのもあるかもしれないですけど、つい助けてしまうというか。
うん、
自分にとってはそれは足かせになるかもしれないって分かってても、助けてしまうみたいな、そういう人間の優しさみたいなものが、この作品では描かれてるのかなってちょっと思って。
うん。
まあ、いろんな形ありますけど、まあ、それがラブっていう意味なのかなってちょっと思ったんですよね。この映画見てて。うん。うん、まあ、その一つ二つを描いてるのかなみたいなところですよね。
うん、
うん。うん。まあ、そういうふうに思いましたね。
うん、
で、2点目としては、まあ、最初に挙げましたけど、まあ、知的水準みたいなものの高さみたいな話ですよね。
はい。
まあ、これもさっき言った通りですよね。まあ、すごいキャラクターたちがそういう話をね、真面目に哲学的な話もちょっとしてる感じとかね。すごいなと思いましたし、うん、ドリームズでも同じですけど、まあ、やっぱり社会が成熟してんのかな、みたいなところとかね。
うん。
まあ、三作品とも見たんですけど、もうそういうもの、まあ、例えば同性愛とかね、うん、そういうものへの差別とか偏見って、議論すらないですよね、作品の中で。
うん、
もう、そういうのは良くないんだよ、
うん、って。苦しんでるとかっていうこと
はない。そうそうそう。そういうことを、そう言わないんですよね、もはや。もうないところ、通り過ぎましたみたいな感じで描かれてるところ。うん、まあ、それがすごいなって思いましたね。
うん。
で、あとは、視聴者というかね、市役所なのかな、で、まあ、で、働いている友人がね、出てきますけど、うん、まあ、その中での会話だったと思いますけど、まあ、あなたは自治体に必要な人、みたいなね、言い方をするシーンがあると思うんですけど、うん、そういう考え方すごいいいなっていうふうに思ったところがありましたね。
うん。
うん、一人一人が必要な人なんだ、みたいなところですよね。うん。うん、まあ、なんかそういう、まあ、根底、を言えば人権意識みたいなね、ところから来てると思うんですけど、まあそういうのは素晴らしいなっていうふうに思いましたね。
うん、
あとはこの作品も、まあ、オスロのね、街並み、たくさん出てくるんですけど、まあこの作品も街並みが素敵でしたね。
うん、
まあ基本昼間のね、風景が多かったですけど、まあ視聴者が出てきたりとか、うん、まあ、あとフェリーがね、日常的に使われてるみたいな、
うん、
通勤でみんな使ってるみたいなね、感じですよね。
ノルウェーって島めっちゃ多いですもんね。
ああ、そうなんですね。うん、それがなんか、すごいなって思いましたね、うん。まあ、なかなか日本では、まあ、場所によってはね、そういうところもあるんでしょうけど。
瀬戸内海では
ね、あるかもしれないですけどね。うん。ちょっと珍しいなと思ったりとか。
うん。
あとはね、結構序盤に映るんですけど、虹がかかってる風景を撮るっていう映像は、普通の作品ではよく出てくるんですけど、
はい。
この作品ではね、虹の虹っていうのは出てるんですよね。
虹の虹？
はい。数字の2に、
はい、
次元の次、次っていう字ですね。
ああ。
虹の、
はいはい、
虹はレインボーですね。
はい。
普通に濃く見える虹の外側に、
うん。
順番が反対になった虹が見えることがあるんですよね。すごいか、条件がいいと見えることがあって。
No.
これが、映像に収められてるっていうのが、なかなか珍しいのを撮ってるなっていうふうに思ったってことですかね。
そんなシーンありましたっけ？
ありましたね。多分ね、ホームページ行くと、多分その写真がね、うん、どっか載ってると思いますね。
No.
あ、下の方、トップページの下から2番目の写真ですね。
No. はい。
はい。まあ、それ珍しかったなっていうところですかね。
うんうん、
で、マスさんおっしゃってたビョルンでしたっけ？
はい。ビョルンか。
ビョルンですけど、
うん、
僕は3作とも見たんですけど、この人ね、セックスでも出てくるんですよね。
おー。
だからこの人だけ3作とも共通して登場するんですよね。
おー。
うん、だから、先ほど、ドリームスでマスさんがおっしゃった監督がこの順番で見てほしいっていう順番ですよね。
うんうん、
セックス、ドリームス、ラブ。
うん。
多分、ビョルン的にはそういう時系列に思えるんですよね。
うん、
うん。うん。まあまあ、多分、脚本書いた順がそれだってことなんで、
うんうんうん。
多分、そういう時系列なんじゃないかなっていうふうにちょっと思ったってとこですかね。
うん。
うん。はい。まあ、その、そうですね。まあ、三作とも見たんで、まあ、三つ見た感想みたいなのもせっかくなんで話したいと思いますけど。
はい。
あの、まあ、パンフレットにもこれ書いてあったんですけど、うん、監督はやっぱり恋愛とかセックスが描かれる映画っていうのはいくらでもあると。まあ、結構ありますね。うん、まあ、ほぼそうですよね。
うん。
なんですけど、それについて人々が語り合うっていう映画は多分少ないと。ないですよね、なかなかね。
うん。
だから、あの、この作品は、僕も実際そうでしたけど、見た後に、まあ、それについて語りたくなる。
うん。
この映画のテーマについて語りたくなるっていうところがあって、まあ、それが実際に成功してると思うんですけど、
うん。
まあ、そこが、その3作ともそうだったので、
うん。
これはすごいなっていうふうに僕は思いましたね。
うん。
うん。まあ、特に、まあ、夫婦だったりとか、恋人だったりとか、まあ僕らみたいにあの、おじさん同士で話し合う人はあんまりいないかもしれないですけど、
うん、
まあ全然でもそういう話を、これを見てね、しても面白いなっていうふうに思いましたね、
うん。
うん。はい、そんなところです。
はい。ありがとうございます。まあそんなところで。
うん。
はい。では今日はラブについて話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。